申命記の11章の1節から12節、申命記11章の1節から12節です。ここでまずですね、あなたはあなたの神、主を愛すということが書いてあります。主って訳されているのはヤハウェっていう神様の名前なんですね。でもヤハウェっていう読み方というものがですね、読みにくいということもあって、そしてはっきり読み方がわからなかったということもあってですね、従来から外国語訳でも英語ではロード、日本語訳では主というふうに訳されてきております。そこでまずですね、ここであなたはあなたの神、主を愛しなさいということがまず最初に書いてあります。これがいろいろなことの出発点にあるということなんですね。神様を愛するっていうことはなかったら、そもそも守ったりはできない。これは例えば学校でもそうですね。生徒たちがですね、あの先生は嫌いとか言ってですね、その先生が差別をしたりですね、教えることをきちんと教えたりしないような人だったら、その先生が言うことだって守らないわけです。だけど先生が一生懸命にしていると言ったらですね、そうしたら生徒の方もその先生を大切に思う、愛するとなると、その先生が言ったことも守るようになるんですね。これはもう不自然なことなわけです。これは私自身がですね、いろんな学校で教えたことがあるわけですね。琴学校から夜間、それから夜間では非常に激しい暴力をするとかですね、盲ろう、養護とか、その他いろんな人たちが対象だったわけですが、とっても荒れた学校もあった。二つ目の学校でもですね、全日制だったけども、一部の科は非常に荒れていたわけで、先生の授業中に絶えず話をするというふうに。で、そういったことでですね、私がそういったいろんなことを正そうと、あるいは、勉強とも全部6巻の中を掘り込んで帰ると。家で全然勉強もしないと。いうふうなことでですね、私が課題を出しても、何も持って帰ってないからできないとか言うんだから、そういうふうなことはいけない感じ、持って帰って自分で家でもするんだっていうようなことを言ったら、次々と生徒がですね、そんなことは今までの先生は言ったことがなかったと。ほんで、そんなことを言うと私たち守れへんとかですね、したくないとか、次々とそんな言って、また1時間近くですね、延々と生徒たちが言って反発をしてきたわけですね。それで、いろいろと反発もいっぱいあったわけですけども、私が、その時は、科学だったんですけども、いろんなですね、普通の先生、今までは全くしていなかったようなこともいろいろたくさんして、非常に興味深いこと、事実をたくさんいろいろ見せる。そして、反対した人も同じようにですね、きちんとそれができるようにしていくと、だんだんとですね、そういうことが、1ヶ月、2ヶ月だったらですね、おとなしくなって、それから言うことをとってもよく守るようになった。それで1学期が終わる頃には、本当にそういったことを誰も言わなくなったわけです。そういうふうなことをあちらこちらで経験してきたわけですね。なんか新しいことをしようとすると、必ずこれは反発がある。先生方でも反発があったりすることがあります。でも、それをですね、一生懸命にやって、しかも反対をする人を憎んだり嫌ったりなんかしなかったらですね、不思議なことにだんだんとそういうふうに、私が言ってることもだんだんと受け入れるようになる。そういう具体的な例を考えてもわかることですね。私たちもですね、この戒めを守れとか言われても守れないわけです。やはり神様を愛するっていう気持ちですね。それがなかったらそもそもこういうことは守らないわけです。これは家庭の親でもそうですね。子供が親がとっても悪いと、親が悪いことをして、親が言ってもそれは子供だって守らないということも起こるわけです。そういうことでまずですね、こういうふうに、 主を愛する、愛するっていうのは心をそこに注ぎ出すということですね。そういうふうにして、そしてからですね、戒めを守りますっていう、守りなさいということがここで出てきておるわけです。で、そして、そのことですけど、この主を愛する、神様を愛するっていうことは、日本人はそんなことは全然知らないままだったと思いますね。例えばお正月に行って神社に行くと、そこでですね、ガランガランと鳴らしてパチパチ手を叩くと、それは単なる習慣、みんながしてるからですので、そこにおる神様の正体、何がおるのか、おらんのかわからないわけです。みんな知らないですね。近くのこの辺りの神社がありますよね、有名な大麻神社、そこに神様と称されては一体何なのかって尋ねたら、おそらくほとんどの人は知らないと思います。その正体を知らないから愛したりはできないわけです。なんかさっぱりわからんもん、愛したりはできない、心をそこに注ぎ出したりできないわけですね。まあ、そういうふうにですね、ずっと日本人は神様を愛するだなんて考えたこともないはずです。で、人間に何をするかわからない、恐怖を与えるようなものも神様として祀ってきたということもありますから、愛したりはできないということがありますね。で、この聖書の場合はですね、神様は一番信頼のできるお方だと、しかも真実のお方だと。で、私たちに対してですね、必ず良いことをしてくださるんだという、そういうことがあるからですね、この神様に心を注ぎ出す、神様を愛することができるわけで、それは具体的にはですね、例えば詩篇というのは一番それがですね、神様に対する愛というものが全部ある意味ではひっしりこう詰められているところですね。それを見てみたら、普通の詩篇、日本の詩篇っていうか詩歌っていうものは、これはいわゆる万葉集とか日本書紀、古事記の中にいっぱいあるわけです。全体まとめられたら万葉集や新古今詩とかなりますけども、日本書紀、古事記の中にもいっぱいこうはめ込まれています。そういうと根本的に違うのはですね、この詩篇っていうのは唯一のこの神様に対する愛ということでずっと貫かれているからなんですね。日本の詩ってそんなものは全然神様に対する愛なんかないわけです。例えばですね、この詩篇の三篇、詩篇の第三篇を見ても、主よ、私を苦しめる者はどこまで増えていくんですか。たくさんの人が私に立ち向かって、お前に神の救いなんかあるもんかと、神様なんか死んだってダメやと、役に立たないとか言ってあざける、そういうふうにあざけられてもですね、だからこそそういうふうに神様に心を注ぎ出すわけです。非常に苦しい時にこそかえってですね、神様に心、一番大切な心を注ぎ出すと。で、その次のところもですね、それでもなお神様は私の盾である、悪いものから守ってくださる。で、うなだれていたものをですね、高く頭を上げてくださる、力を与えてくださる、横になっても夜寝ても支えてくださる、そういうふうに全てをですね、主がしてくださっている。だから一番大事な心の部分を注ぎ出す相手、これが神様を愛しているという姿なわけです。次の4編を見てもですね、呼び求める私に答えてください、憐れんでください、祈りを聞いてください、苦しみから解放してくださいと、こういうことを人間に言ったからとってですね、人間はどうすることもできないわけです。助けることなんかできないですね、僕の場合。僕らこの詩を作った人がですね、神様だけはそれができるというふうに信じているからこそ、その神様に一番大事な心を注ぎ出している、そういう状態を愛するということですね。 その後もずっとそうです。詩編の五編でもそうです。私が言うことに耳を傾けてください。助けを求めて叫ぶ声を聞いてください。と朝ごとに私に聞いてください。とですね、人間は聞いてくださらない。くれない。だから神様、あなたは聞いてくださるから聞いてください。というふうに、こういうようにこの切実な願いを注ぎ出す相手。これは神様を愛しているという姿なわけですね。普通の人間の、この、特に日本であると、神様を愛するとか知らないから、愛というと、人間同士のですね、男女、親子、友人、そういうふうな、いわゆる好意、いわば好きっていう感情を愛というふうに、ほとんどの人は思ってしまうわけです。けども、聖書はですね、そういうふうに、新約聖書においては、好きっていうような感情は全く出てこないわけです。のことを教える必要もない。しかも非常に儚い、壊れる。好きという感じはすぐに別の良いものができたらそっちを移ってしまう。あるいは他の人に妬みを引き起こす。あるいは好きな相手が心を変わったらすぐに憎しみになるとかですね。まあそういうふうなことがあってですね、新約聖書では全くそういうことは出てこないわけです。新約聖書で言うのはそういうふうにですね、相手が自分が好きとか嫌いとかいうことを全部超えて、相手に心を一番大事なものを注ぎ出すことを言うわけですね。悪い人であっても良い人であっても心を変わっても裏切り者であっても心を注ぎ出して相手が良くなるように。相手が良い人であったらさらに良くなるように。その良さが全ての人にそれが及びますように。そういうふうにですね、一番大切な心を注ぎ出すこと、そして絶えずそれが良くなるようにという結びついている、そういうふうな気持ちをこう相手言っているわけですよね。ですから、神様を愛する。あるいはその愛をもらって人を愛するということですね。まあ、そういうことはこの詩編、特に神様の愛は詩編というものが一番たくさん書かれてある。まあ、ここでそういうことをまず思う、浮かべる必要があるということですね、11節。神様を愛しなさいって。で、それからですね、そうした上で、過去の歴史を遡って、これはあんまり日本人にはあんまり知らないから、初めて聖書を読むときにはこういったことはわからないわけなんですね。ここに書いてあるような地名とか、ファラオとか何とか言ってるんですね。これは過去この聖書を書いた民族が、エジプトに奴隷のように囚われていたわけですよね。そういうところからですね、神様がモーセという人を使わして解放したわけですね。そういう過去の歴史、そこに歴史の中、時間の大きな流れの中、様々な国々が起こったり滅びたりする、その国家社会のただ中で神様の大きな技がなされてきた。神様の技っていうのはですね、人間の心の中とそんなんだけでは決してないということですね。そういった大きな神様の歴史の中を流れてきた技、それを見なさいと言ってるわけです。そしてそういう荒の砂漠地帯を非常な困難を通って、難しい状況を通って導かれてきた、そこに神様の大きな技があるんだと、それをいつも思い返しなさいと言ってる。この点は今の私たちも、信仰を持って今日まで来たった人は、今までさまざまな困難を神様が導いてくださったと。それこそ神様の大きな技だ。それをいつも思い返して忘れないようにするということもとても大事だということなんですね。で、そういうふうに過去のことも言ってるわけです。それがもう一つですね、この新明記でよく出てくる言葉が2節にあったことです。2節。あなたたちの神、主の訓練、試練ですね。それを見ることもない、知らない人とは違うんだと。それを今日知らなさいと。それからこの8節でもですね、あなたたちは私が今日命じることを、すべてを守れ。13節にももう一度ですね、 もし私が今日あなたたちに命じる戒めにひたすら聞き従って、ここでもまた愛が出てきますが、神様死を愛して心を尽くし魂を尽くす、これはもう愛する一つの表れですね。すべての心を尽くしてっていう。それから他にもいろいろこの新命には今日っていう言葉がよく出てくるわけです。それはですね、いろいろなところに出てくるんですけども、ちょっと28章、ちょっと終わりの方を見ていただきますね。新命記の28章ですね、終わりの方、323ページですね。28章ですね。ここのところを見てもらったら、28章を見たらですね、ここでも同じように繰り返しを厭わず28章に説明、今日命じるさまざまなことっていうことがあって、そうして28章の、13節にもですね、13にも14にも出てきていますね。私が今日忠実に守るように命じて、あなたの神主の戒めにあなたが今日聞くならば、また14節にも、本当にくどいほどですね、今日私が命じる言葉に聞きなさいというふうに言うて、28節、13、14、15節とずっとですね、この15節も言ってるですね、13、14、15節ずっと繰り返し繰り返し、今日命じることをと言ってるのがわかります。そしてそのことはですね、29章になっても、29章の9節、29章の9節、12節、14節29章の9節、今日あなたたちは全員あなたたちの神主の御前に立っている、今日ですね、12節にもありますね、11節に、今日あなたと結ぶ呪いの言葉を見られる誓いを交わすためとか、教師があなたを立てて、そしてこの14節にも書いてあります。もうこれ以上ありませんが、そのように14節にもまた、教師があなたを立てて自分の民として、自らあなたの神となったのだと、このように繰り返し繰り返しですね、今日ということを言っておるわけです。これはどういうことなんだろうと。一度言ったらもうこれで良さそうなものなのに、こんなに何回もですね、繰り返し繰り返し、今日っていう言葉を使っている。このことはですね、人間というのはいつもですね、今日するべきことをしようとしないで、また明日がある、明後日がある、まだ後があるというふうに、すべきことをいつも伸ばしてしまいがちなんですね。だけど神様に対して真剣中であるほどですね、明日に伸ばしてしない、今日できることを今日しようと、神様に従うのは明日、まあちょっとしよう、今日はちょっとのんびりでやるというんじゃなくて、今日、いつも今というふうにですね、そういうふうに新約聖書でもありますね。今は、今日は救いの時というふうに、絶えず神様を存在して愛の神様で何でもできるお方だというふうに思っていたらですね、祈るもまた明日でも祈ろうかではなくて今日祈ろうと、これは人が非常に苦しい状況にあるところ、 また今度祈りましょうと言って、今こんな祈りましょうということでですね、そういうふうに、特別な問題の時にはそういう状況、電話で、話されたことがあったりすると、私もですね、それでは今日祈りましょう、今祈りましょうと言って祈ることもあります。まあそういうふうにですね、神明期っていうのは特にそういうふうに、いわばこの神様に対してですね、非常にこの真剣な姿勢、いわば情熱的な姿勢をよく表している書物であるわけですね。はい。これはまあちょっと外に出ただけではそんなことは気がつかないことですね。あちらこちら神明期を読んでおると、おのずから気がつくわけです。そして次ですね、8節以降。今日命じるすべての戒めを守りなさいと。で、現在の私たちも、いつも神様やイエス様が今日も語りかけておられる。私たちの心が閉じておったら、今日、あるいは今語りかけている御言葉が全く聞こえないですね。だから心を静まるというのは単にですね、なんか、仏教的に黙想するっていうんじゃなくて、静めて神様の語りかけ、今日あなたは何をなすべきだというそういうふうなですね、語りかけを聞き取るということなんですね。そしてそれはですね、この9節にあるようにそういうふうにして神様からの語りかけを聞いて従っていくならば、良き地へ行くことができると。ここはもうよく言われるですね、目的の地。これはモーセがみんなを導いていく目的の地はカナン、今のパレスチナの方だったんですが、そこは、父ですね、父と蜜の流れる地ということで表現されているわけです。現代の人に言ったこういうのは別にこの魅力的ではないわけですね。ミルクなんてどこにでも安く売ってるわけです。蜜なんかも中国製のものはとっても安くですね、どこにでも売ってるわけですので、ミルクと蜜だなんて全然ありがたみがない。だからこれ3000年も前ということを思わないといけないわけです。3000年前ではですね、このミルクっていうのはもちろんどこでもない。牛なんかを養うって草がまずなきゃならないんですね。非常に高価なものなわけです。草がないとかたくさんあるわけです。実際に行ったら本当に、エルサレムなんかで、まあ、高い山にある家の町だけど、途中草なんかほとんどないわけです。まあ、とにかく草がほとんどないようなところですので、牛とか羊飼うのはこれ大抵のことではないわけですね。水もないわけです。だから水もほとんどないものだから草も生えない。そういうところですから、水がないと死ぬぐらい大変だから、ミルクなんていうのはああいう砂漠のところでは全然ないわけですね。それで、ミルクは一番の栄養食品だ。その完全栄養食品だよね。それはミルクを伸ばした人間でも完全なものになっていくわけです。から蜜っていうのもこれまた非常に貴重なもの、価値あるもので。日本のように草や花がいっぱいじゃないわけです。草やが本当に少ないところだから、そもそも昆虫類全体がはるかに少ないんですね。日本のところだったら比較にならんぐらい少ない。草がないわけだから花もないんだからですね。そんな蜂なんか、エルサレムから南部の方なんかほとんどいないわけです。ガリラヤ湖っていう湖の北の方にはですね、冬には花が咲くわけですね。でそういうのをよく写真撮っていくわけです。ですが、この乳とこの蜜っていうものはですね、当時最も栄養に富んだものと、最も甘くてしかも力になる。非常に貴重なものであったというわけですね。そういうものが非常に豊かである。実際にミルクはですね、大地の乳が流れてるとか、蜂蜜が流れてるわけじゃないわけです。これは象徴的表現ですね。非常に豊かだというわけです。その豊かな土地で長く生きることができると。こんなのはですね、なんか古代のこう空想的なことのように見えて、今の私たちともあんま関係がないというふうに思えてしまうわけですけども、これはですね、非常に豊かなものが溢れてる これは新約聖書になったら別の表現で言われていることです。それはどういうことかといえばですね、この血と蜜の流れる血っていうものは、これがですね、新約聖書というところの、イエス・キリストがそのすべての元だってですね。血と蜜の流れる血って、それがイエス・キリスト。イエス・キリストを信じて結びついたら、そういうふうに、この世がですね、不思議な良いものが流れているように実際感じられてくると。だからそのヨハネ福音書で一番初めにそのことを言ってたわけですね。この世は至るところですね、悪いものがいっぱいあって、父どころか毒が流れているような、そういうの思えるのにですね、イエス・キリストさんと結びついた不思議とですね、別の側面がみんな見えてくるんだということで、ヨハネ福音書はそういう非常に霊的なところがあって、そのことを最初から言ってたんですね。今までに何度か出た。ヨハネ福音書の一章のこの16っていうところですね。ヨハネ福音書の一章の16。新約聖書の163ページです。私たちはこの方っていうのはイエス・キリスト様のことですね。イエス・キリスト様を信じて霊的に結びついたら、満ち満ちたもの、その豊かさの中から恵みの上にさらに恵みっていう、これが旧約聖書の父と満ちの流れの地っていうことの新約の表現なんですね。この世の中っていうものは本当にですね、これと反対にそんな良きものが満ち溢れてるどころじゃない、まあ、様々な悪いこと、恐ろしいことですね、不正なこと、嘘あざむきがいっぱいっていう、これは昔からです。どこにそんな良いものがあるのかと思われる。そういうふうに外側の表面を見るだけだったら全然神様がいないというふうに大概の人はそういうふうに反論してくるんですね。神様がどこにおるのかと。至るところの悪いこと、いっぱい戦争も上もあるじゃないかと。神様おるんだったらどうしてそんなことするのかっていうふうなことをですね。もう必ずそういうことを言うんです。だけど、それはイエス・キリスト様と結びついてないときには、心の目が開かれてないからです。心の目が開かれたときには、このような、これは昔から変わらないこの世の汚れた、様々な状況の別のところでですね、いわば霊的な世界。それがイエス様が言う神の国を見るっていうわけですね。聖霊によらなければ神の国を見ることができないとヨハネ福音書の別のところなんですね、言われているようなことです。イエス・キリスト様と結びつくほどこのようなことが道、良きものが満ち溢れているということが分かるようになるというわけです。だからこういうふうに聖書というのは読んだ分かる、ああ分かってしまって終われよことでは決してなくって、40年50年をこれを読んだからとってですね、本当に聖なる霊を豊かに与えられない限りはこのようなことは全くピンとこない、分からないままなんですね。だからこれはもう30年20年30年40年ずっと読んでも読んでも、もうやっとあこういうことなんだと、イエス・キリスト様から満ち溢れる、満ち満ちたものをいただけるとはこういうことなんだということはですね、もう遥かのうちになって分かると決まる。だけど聖霊が神様の御心で与えられたらその人はすぐに分かるという人もいるわけですね。で、分かってもまたうっかりするとそれを見失うわけです。ですから私たちはいつも心の目を開いていなければいけない。まあ、こういうふうにですね、この新約聖書のことが、父と蜜の流れる血っていうのはイエス・キリストだという。それを指し示す。旧約聖書に書いてあることは、みんなイエス・キリストを指し示しておるというのは、こういうことにも当てはまるわけですね。それから、次のところを元に帰りますが、この実節以降です。 あなたたちが行こうとしている、受けようとする土地は、出てきたエジプトの地、エジプトで奴隷みたいにされておったですね。そこから解放されて出てきて、40年もアラの砂漠地帯を通っていくわけですが、そこの目的地はですね、違うって言うんですね、エジプト。エジプトでは種をまいてもですね、野菜畑のように自分の足で水やるってイメージと分かりにくいですけども、これは大きなナイル川から水路を引いてですね、人間も、運河みたいに掘って小さな。で、そこからですね、畑の色に雨が全然降らないもんだから、そこで足で水車、日本でも昔あったですね、田んぼに水を入れるときには足で踏んでこう回してです。で、水を入れる。まあ、そういう類のことで足で実際に使ってしないといけないということとか、それができないときには実際に水を汲んでそこまで行かないといけない。歩いて。それで水やる。まあ、そういうふうなことをしなければ、エジプトのような乾燥地帯では作物は全然育たなかったわけです。けれどもですね、そこではあなたたちが渡っていこうとすると山も谷もある。天から降る雨で潤されている。これは日本でも当たり前のことですね。日本だったはるかの古代からいくらでも降ってるんですけど、ここの聖書が書かれたところ、エジプトとかパレスチナでは本当に雨を降らないわけです。だけどこの目的の地、これも一部なんですね。今言ったようにエルサレムから南部の方本当に雨が降らないし、半年間全く降らないというぐらいですけども、そこではですね、でも山も谷もある。天から降る雨で潤されてる。人間が足を使って水をやっとこう持ってくるんじゃなくて、天来の雨、神様が直接的に雨を降らせてくださるんだという。まあ、こういうこともですね、これだけだったらなんか昔のよその国のことで、これもまた関係ないと。日本ではいつも雨ではないかとか言って、雨が降りすぎてですね、もう災害が起こる雨がバーッと降ることもあるではないかと思って。こういうところも表面的に読んだら全然、まあ、ピンとこないですけれども、これもまたですね、新約聖書では、霊的な水ですね、あるいは天からのパン、目に見えない霊的なですね、パンをいただく。あるいはイエス・キリスト様からの命の水をいただくと。そして、いわばイエス・キリスト様は天に属する方。神様と同じなので、イエス・キリストをも信じていただく、いわば命の水っていうものですね。目には見えない霊的なものは、これは、いわば天から注ぐっていうわけです。そういうふうにですね、こういったところ、みんな新約聖書に最終的な完成、新約聖書を指し示しておるということなんですね。キリストを信じたら、どうしてですね、特別な遊びや娯楽やしなくても満たされるかというと、このような天からの水ですね、命の水をいただくと、それで潤されるんだということなんです。で、あなたの神主が心にかけてずっとですね、常に目を注いであろうと。これはまた私たちもそういうことだったんですね。いつも様々な難しいことやいろいろな出来事が起こる中で、人間はですね、どんなに親が子供を見つめておってもそれは外行ってわからないわけです。だけど私たちがどこへ行こうとですね、たった一人になろうと、事故が起こると病気になろうと、人間はもう眠ってしまったりするけれども、神様はどこ行っても見てくださっている。まあ、そういうことですね。常に目を注いであられる土地だということ。私たちもその土地のようなもので、常に目を注いでいてくださるものになるというわけです。まあ、こういうふうにですね、こうした旧約聖書の中の一見、はるかな昔の全然関係のない国のことを書いてあるように、思うようなことが多いんですが、実はですね、新約聖書と様々な意味で、奥深いところでつながっていってるわけです。そういうことで私たちもこういうふうな集まりによってですね、あるいは個人的な色によっても天から火を降る雨、聖霊の雨によって潤される。それがあるほどですね、私たちは絶えず慰めなり力を得ることができると。そしてさまざまな他の人からの悪いことを言われたり、 あるいは誤解、間違って受け取られて誰も分かってくれない時でも、神様が天より目を注いでくださって私たちのことを分かってくださっていると、まあ、そういったことを思いながら生活をすることができるというわけですね。それが、まあ、この旧約で約束の地ということであるわけです。はい、それではそこまでにしておきます。